面接で根性を与える30のテクニック。そのうち、見た目が9割は本当か。就職活動では外見の重要性を聞くことがあります。見た目が9割。南部では就職活動で有利。就職活動は美女が重視される。これらの噂は本当なのでしょうか。もちろん、見た目が9割や南部では就職活動で有利などは少し大げさな表現でしょう。現実を見れば外見が悪くても採用されている人も実際にいることが真実ではないとわかります。しかし、真実ではありませんが、人の方向性は当たっていると考えるようなことです。ビジュアルはやはり整っていた方が先行で有利になる傾向があります。人は初対面の相手に対して、むしろ人間の重視する傾向があります。初対面の時、相手を知る限りは外見しかありません。上場、服装、服などの様子を見て、その人の人間性を想像し、印象を決める傾向が本能としているのです。このことは心理学でも証明されています。アルバート、ペラミアンの提唱者、ペラミアンの法則という印象に関する法則があります。この法則によると、人と出会った時に受ける印象は次のような割合とされています。話の内容からの印象が 7%、 声からの印象は 38%、 見た目からの印象が 55%、 圧倒的に多いのが見た目です。外見で全てが決まるわけではありませんが、重要であるのは間違いありません。外見が少しでも良くないならこだわる価値があるでしょう。立派なスーツ、綺麗な肌、明るい表情、落ち着いた動作、太りすぎたり痩せすぎたりしているなら、標準体重を目指す努力が必要です。ビジュアルだけで採用されるわけではありませんが、少なくとも先行では有利に働きます。少しでもビジュアルが良くないなら、費用をかけても整えた方が得策です。身だしなみや服装など少しでもビジュアルを整える。面接で根性を与える30のテクニック。その2、コーポレートカラーを使った心理テクニックで再現ができる。コーポレートカラーという言葉を聞いたことがありますか。コーポレートカラーとは企業の新聞からのことを言います。企業のログやウェブサイトを見ると、あるというのが多く使われていることに気づくでしょう。多くの企業では、企業名や特徴などを表現するため、というのがコーポレートカラーとして設定されています。コーポレートカラーの中では、新テクニックで再現ができる方法があります。それは、ネクタイです。ネクタイのように迷った時、コーポレートカラーを参考にしてはいかがでしょうか。例えば、企業のコーポレートカラーのようなネクタイのようにしています。社員はコーポレートカラーに注目するものです。無意識のうちに意識してしまうと言ってもいいでしょう。ネクタイにコーポレートカラーが使われていると、企業に関係しているような印象を与えられる場合があります。あるいは、企業への忠誠心が強いという錯覚を与える効果も期待できるでしょう。この新テクニックを使えば、先行が有利になる可能性があります。どれだけ影響するかは未知数ですが、検討してみる必要があるでしょう。コーポレートカラーを使って再現ができる。面接で根性を与える30のテクニック。その3、企業が求める人材を把握できなければ、ふさわしい受け答えができない。面接での受け答えを練習する前に、まず考えてほしいことがあります。企業が求める人物像を把握できているかどうかです。面接での受け答えを練習する前に、企業が求める人物像を確認してください。これは重要なポイントです。どの企業でも求めている人材のイメージがあります。例えば、小売店の企業が営業力のある人材を求めているでしょう。体力やコミュニケーション能力などは技術や面接官に優秀な人材であると思われやすくなるでしょう。IT の企業がプログラマーを募集していたとします。技術者やプログラミングの経験などは技術者についてはやはり根性を得やすくなるでしょう。闇の受け答えをするのではありません。単にいい人を演じるのではない。企業が求めている人材に合わせて受け答えを準備するのです。企業が求める人材を把握しているからこそ、ふさわしい受け答えをしやすくなります。企業によって求める人材は異なります。面接を受けようとする企業がどういう人材を求めているか答えられるでしょうか。答えられないなら答えられるまで企業研究をしてください。事業内容や募集要項を確認して、企業が求める人材の把握が先決です。面接対策の前に、まず企業が求める人材の把握から始める。面接で根性を与える30のテクニック。その4、面接でドアを開けた時の視線が重要。印象とは往々にして一瞬で決まるものです。例えば、ニュースです。ニュースしてからの動作や審査も大切ですが、それだけではありません。ニュースの際、ドアを開けた瞬間ですでに印象が判定しています。思い出してください。自分が面接でドアを開けた時の様子、ドアを開けた時、うつむきながらニュースしていませんか。足元に注意したいため、シャオしたくなる気持ちがわかります。初めて会議で初対面の人と会いますが、不安な気持ちがあり、うつむいてしまう場合もあるでしょう。しかし、面接官から見ると、やはりうつむいている姿勢は印象が悪いのです。元気がない、消極的、姿勢が悪い、体調が優れないなど、ネガティブな印象を与えます。ドアを開けた時に重要なのは視線です。ノックをして、どうぞ、お返事に入ってから失礼しますと言って、ドアを開けます。この時、必ず前向きながらドアを開けましょう。次に、手の中に面接官と笑顔の状態で一度視線を合わせるのです。視線を合わせるという意思の行為ですが、これができるだけで印象が随分良くなります。きちんと人の目を見ることができるという姿勢を表現でき、気持ちよく面接を始めることができるのです。前を向きながらドアを開け、面接官と一度視線を合わせてから入室する。面接で根性を与える30のテクニック。その後、どんな気持ちでよろしくお願いいたしますと言っていました。よろしくお願いいたします。面接前には必ず面接官に言うことです。人の声を示したり、何かを頼んだりするときにそういうことですね。さて、自分がよろしくお願いいたしますというときの態度を振り返ってみてください。気持ちを込めず、ただ言うだけになっていませんか。定番の挨拶言葉ですが、だからこそ形式的になりがちです。気持ちを込めず、ただ言うだけになっている場合が多いのです。気持ちを込めていないとよろしくお願いいたしますというとき、無表情かつ強引になります。それは面接官もすぐ分かります。とりあえず、嫌いになろうという素敵な印象が伝わります。素敵な印象が伝わると、丁寧なことも丁寧になるのです。よろしくお願いいたしますというときに心を込めてください。相手に敬意を払い、謙虚な気持ちを込めて、心からよろしくお願いいたしますと言います。すると、自然と表情が柔らかい発言にも気持ちがあります。心を込めたことは必ず面接官に伝わります。第一印象も伝わします。気持ちよく面接を始めることができるのです。心から気持ちを込めてよろしくお願いいたしますという。面接で根性を与える30のテクニック。その6、履歴書を面接に持参するときの注意ポイント。履歴書を面接当日に持参する場合があります。このとき、履歴書の扱いに心がけたいポイントがあります。まず、履歴書をそのまま空の中に入れるのは NG です。履歴書を空から指示するとき、汚れや骨が出る場合があるからです。最悪の場合、チャックなどに引っかかり、一枚破れることもあります。履歴書は封筒に入れて持参しましょう。クリアファイルでも構いませんが、封筒の方がより丁寧な印象が伝わります。面接官に渡すときは封筒から取り出して渡すより封筒のままで渡すのがベターです。履歴書を大事にしている様子がより伝わりやすいからです。クリアファイルで十分封筒から取り出して渡すだけで十分などの意見も聞かれます。しかし、面接官も様々な考え方をしないことを考慮してください。気にしない面接官もいるでしょうが、気にする面接官もいます。面接では最も丁寧な姿勢を整えた方が無難です。少し堅苦しいですが、丁寧な対応を優先させる方が安心です。履歴書は封筒に入れ、封筒のままで渡しましょう。履歴書を読めないよう大切に扱っていますという配慮は聞いています。封筒は白色。他のは清潔感に欠ける印象を与える場合があるため、白色の封筒を使うのが最適です。履歴書を面接に持参するときは、履歴書を白い封筒に入れたまま面接官に渡す。面接で根性を与える30のテクニック。その7、自己紹介のときに自己PRをしてはいけない。自己紹介をお願いします。そう言われたとき、自己PRまでしていませんか。自己紹介と自己PRは同じと思っている人も多いでしょう。しかし、自己紹介と自己PRは違います。自己紹介は自分の内容を説明することです。名前、生年月日、年齢、出身、住所、学歴など自分の内容を紹介します。自己PRは自分の強みを紹介することです。長所、特に成功談、貴重な経験などです。自己紹介をお願いされても関わらず、自己PRまで話していると、全然につながる場合があります。面接官に自己PRはお願いしていない、自己紹介と自己PRの違いが分かっていない、などと思われるでしょう。また、自己紹介に自己PRまで含めると、紹介がなくなるんです。話がなくなると、ただ社員証が強くない、やはり印象が悪くなるんです。自己紹介の時に自己PRをしてはいけません。自己紹介をお願いされたときは、自己紹介だけをしましょう。自己PRをお願いされたときは、自己PRだけをしましょう。きちんと区別することが大切です。自己紹介に自己PRを含めないようにする。面接で根性を与える30のテクニック。その8、言葉と態度が一致してこそ説得力が生まれる。それでは、別々であるように思いますが、自己PRでは深いつながりがあります。大切なことは言葉と態度の一致です。いくら話すことができても、言葉と態度が一致していないでは信じてもらえません。例えば、次のような様子に言葉ではありませんか。明るい性格と、いつうつむいている。自己管理には自信があると、いつ決まんない。コミュニケーションなどと、いつ話し方が正しい。言葉と態度が一致していないと、面接官はどちらが本当なのか混乱するでしょう。言葉で説明するためには、それにふさわしい態度である必要があります。言葉と態度が一致していますか。この点を考慮しながら、自分の話す言葉を振り返ってみましょう。言葉と態度が一致してこそ説得力が生まれるのです。言葉と態度を一致する。面接で根性を与える30のテクニック。その9、面接は自分の意図が、文字文字していると一般に聞こえない。自己PRの際、文字自己PRは見方によっては自慢話のように感じる面があります。自分の長所や得意だけを強調して話す様子は少し安らい印象があり恥ずかしい気持ちになるかもしれません。特に普段から社員の性格の人は自己PRを話しにくいことでしょう。しかし、いくら立派な自己PRも文字文字していると一般に聞こえません。言葉と態度が一致しない状態になるのです。自己PRを自慢話と考える人がいますが、自慢話ではありません。自己紹介の一種です。営業で商品を売り込むときは商品を説明するように面接でも自分の売り込むときは自分の説明が必要です。自分の長所や強みはきちんと強調しないと伝わりません。魅力が伝わらなければ採用されることもないでしょう。いいところは少し大げさに説明し、悪いところは少し控えめに説明します。自分の魅力をたっぷり伝えて私を採用しないと本社は損をしますよという雰囲気を出すことが大切です。面接は自分の売り込むのです。もったいまず堂々と話しましょう。面接官もあなたの上で魅力を強調してくれるのか期待しています。自己PRや仕事を話すときは堂々と話す。 面接で好印象を与える30のテクニック。その10、どの企業でも嫌がられる印象。どの企業でも好まれる印象。面接では印象が大切です。第一印象ということがあるように人の印象は一瞬で決まります。決まった印象も後から変えるのはなかなか難しいのです。さて、ここで一つ印象についての興味深いことをご紹介します。実は全ての企業が嫌がられる印象があります。クラスの印象です。これ、上場、態度などどのようにした雰囲気が漂っているかそれだけ評価が悪くなります。いくら、学歴や能力が高くても、クラスの印象があると才能を十分に発揮できないのではないかと不安にさせます。裏で何か悪いことを考えているのではないかという対応されるかもしれません。全て悪いことを誤解されやすくなるため注意が必要どの企業でも嫌がられる印象があるなら、どの企業でも好まれる印象があります。クラスに乗った印象の逆、つまり高く爽やかな印象なのです。高く爽やかな人を好まない企業はありません。元気で吸収力がありつながる人です。すなわち、教育の上で成長が早いことでしょう。知識やマナーが多少足りなくても良い学びを伝えていきます。また、社内は高くさせ、活動を高くさせる可能性も連想させるのです。高く爽やかな印象は良い方に解釈されやすいため、自分の評価を全体的に高めることがあります。したがって、高く爽やかな印象は全ての企業において有利になる印象です。設備を伸ばしましょう。笑顔で高く話しましょう。清潔感のある身だしなみを心がけましょう。すべては高く爽やかな印象を出すためです。高く爽やかな印象はあなたの評価を実際以上に高める力があるのです。高く爽やかな印象を心がける。面接で好印象を与える30のテクニック。その11、どんなエピソードを交えて話すのが最も効果的か。面接で聞かれたことはエピソードを交えて話すのが基本です。ただし、数多くのエピソードの中で一つを選ぶのは簡単なようで難しい。20年以上生きているならエピソードは山ほどあるはずです。ただし、パッと思いついたものを無作為に話すのは運に頼るようでこなしかありません。エピソードを選ぶときの基準は次の2つのポイントです。関連性と実績です。関連性。企業の業務に関係ないエピソードを話しても効果は不十分です。やはり企業の業務に関連した内容が異なります。例えば、旅行関係の企業の面接なら旅行に関するエピソードがいいでしょう。IT 企業の面接なら IT に関するエピソードが適切です。実績。関連していても実績が小さければアピールする力も弱い。旅行に関係したエピソードの中でできるだけ実績が大きいものを選ぶようにしましょう。例えば、国内旅行より海外旅行、団体旅行より一緒に行くのです。IT に関連したエピソードなら自分でパソコンを組み立てた話をすれば面接官の興味関心を知るはずです。自分で組み立てたパソコンで実際にサーバー量を仕掛けるならさらに強く感じできます。実績が大きいほど印象の残りやすくなるうえ、即戦力もアピールしやすくなります。エピソードの紹介は関連性と実績が味わう分の目安になる。面接で根性を与える30のテクニック。その12、すぐ答えられない質問でもすぐ対策は打った方がいい。すぐ答えられない質問をされたときどんな反応をしていましたか。しばらく返事を考えるわけですが、沈黙のままのようにせず無反応になっていませんか。一生懸命に考えているのはわかりますが、あまり好ましい態度はありません。面接官は質問をきちんと理解してくれたのかなと思い不安になるでしょう。無表情でじっと黙り込んでいる様子ほど面接官の不安にさせる反応はありません。ではどうするか。すぐ相槌を返すのです。すぐ返事ができなくてもすぐ相槌を打つことができるはずです。なるほど。そうですね。難しい質問ですね。基本的な相槌を打ってしばらく時間を稼ぎましょう。相槌が一つの中で面接官は質問を受け止めてくれた、きちんと話を聞いているなどと判断できます。考える時間が多少長くなっても一生懸命考えているのだろうと面接官は好意的に解釈してくれるはずです。この対応は面接に限らず、プライベートやビジネスの人間関係でも役立ちます。すぐ答えられない質問をされたときはまずすぐ相槌を返して考える時間を稼ぐ。面接で根性を与える30のテクニック。その13、姿勢は美しいがどこか不自然という人の原因とは。面接では背筋を伸ばし、堂々とした姿勢が大切です。そうアドバイスしたとき多くの人が落ちる失敗があります。姿勢は美しいがどこか不自然という感じになりやすいのです。なぜでしょうか。原因は肩です。前を見て背筋が伸びていても肩に力が入っていると不自然になります。独特の肩の下に滲んで見ているところまで緊張しているのです。背筋を伸ばしたとき適度に肩の力を入れてください。実にいい姿勢になります。すべてに力を入れないわけではない。力を入れるところもあれば力を抜くところもあるのです。背筋を伸ばしたとき肩の力を抜く。面接で根性を与える30のテクニック。その14、人間も礼儀作法がきちんとしていれば面接官の心を動かせる。面接ではアピールが大切と言われますが、例文によります。上司にかけたアピールでは保護者の上司を疑われ先行学院になるでしょう。特に集団面接では国上司の側面が強いため目指しするとかえって先行学院になります。人間アピールを恐れないことです。熱くないは人間も礼儀作法と上司があれば強いアピールになります。丁寧に用意をする。簡潔に分かりやすく話をする。気持ちのいい笑顔を見せる。どれも当たり前で人間かもしれません。しかし礼儀作法と上司があることを伝えるだけでアピールとしては十分です。きちんとした状況で社会性の様子がよく伝わります。普通のことを普通のことができることです。人間も礼儀作法がきちんとしていれば面接官の心を動かせるのです。人間をせずきちんとした礼儀作法があることをアピールする。面接で根性を与える30のテクニック。その授業、余裕があれば実績に企画書を持ち込もう。面接で採用を言われる裏技があります。実行する人はほとんどないため面接官の印象にしっかり残ることもあります。それは何か、実績に企画書を持ち込むことです。出版業なら新刊の本の企画書、こういうような魅力的な新創造の企画書、広告業なら商品の公的に PR する企画書、当たるような新刊店の企画書、金融業なら新しい商品館の企画書、企画書の内容は業界より企業に特化した内容にするとより好印象です。就職した業界に合わせて企業に貢献するような企画書を持参しましょう。もちろん企画書とはいえ社会を見ているんですが、職的な内容になるかもしれません。面接官がすでに知っている内容になる可能性もあるでしょう。しかし実績に企画書を持ち込むことでよく熱意積極性などが伝わるのは確実です。新しい提案ができる人物を言われるでしょう。あなたにとっても企画書の作成を通して業界研究を深める機会になります。ただし急に企画書を出すのは不自然ですが、タイミングには注意しましょう。面接の最後に聞かれるここに質問がありますかというタイミングなら自然に企画書を出せるはずです。実は本日7についての企画書を持参しました。もしよろしければご覧いただけますでしょうか。丁寧に聞きますが、採用担当者のことは言えないはずです。100% の採用率はいませんが、確実に採用率を上げることです。企画書の作成に手間がかかりますが、本気で就職したければぜひ挑戦してみましょう。余裕があれば実績に企画書を持ち込む。面接で根性を与える30のテクニック。その16、自慢の印象を得られるのは何なのかというひと言。面接では自己PRをします。自分の強み、得意、実績などを話しますが、自慢話になりやすいため表現の仕方に利用するでしょう。自己PRだから社会面もあるでしょう。しかし、できるだけ自慢の印象を得られる工夫をした方が面接官にとっても聞きやすくなります。ではどうすれば自慢の印象を得られることができるのか。それは何なのかというひと言を加えればいいのです。何なのかというひと言があるだけで自慢の印象は随分やわらかに聞きやすいことになります。例えば、TOEIC は900点ですという自己PRがあるとします。単にTOEICの高得点の話だけでは自慢のような印象があるでしょう。そこに何なのかで加えると次のようになります。親や本社の際のおかげでTOEIC900点という高得点を取ることができました。こういえば大きな実績を紹介しても自慢の印象が得られます。周りの際にきちんと感謝できている様子も伝わるため礼儀正しい印象も伝わるでしょう。きちんと審査に感謝ができる人間であることを証言できると同時に実績も上げるという話です。この人は面接に限らず日常会話でも伝えます。自分の実績を話す場面があればぜひ心がけてみてください。できましたと彼より何のおかげでできましたと話すような響きが良い好印象です。ちょっとした工夫であなたの印象が改善するのです。何のおかげという一言を加えて自慢の印象を得られる。面接で根性を与える30のテクニック。その17、内容は同じでも紹介する順番で印象が変わる。自己PRで複数の実績を紹介するとき順番について心がけたい工夫があります。自己PRは適当な順番で紹介すればいいわけではありません。紹介する順番が重要です。アピールの内容は同じでも紹介する順番で印象が変わるからです。例えば次の2つのうちどちらが心に残りやすくなるでしょうか。1、最優秀賞の実績を紹介した後優秀賞の実績を紹介する。2、優秀賞の実績を紹介した後最優秀賞の実績を紹介する。おそらくより深く印象に残るのは2番目のはずです。なぜでしょうか。最初に印象の強い実績を紹介するとその時点で印象が最高潮に達します。そのためにも続く紹介が弱い印象に感じやすくなります。一方インパクトの弱い実績から強い実績の順に紹介すれば話が進むことに保護者の成長が感じられます。感情の盛り上がりを誘えるため心に深く残りやすくなるのです。実際は時系列のそのままで単純に無理がない場合もありますが、できる限り心がけてみてください。少しでも印象に残りやすい紹介方法を心がけた方が表現できるインパクトをさらに強くできます。インパクトの紹介からの順を意識した方が印象的になります。複数の実績を紹介するときはインパクトの紹介からの順を心がける。面接で根性を与える30のテクニック。その18、第1志望であることを疑われないための3つのポイント。当社は第1志望ですか。面接で聞かれる定番の質問です。同時に定番の答えも存在します。はい、本社は第1志望ですと答えるのが決まりです。本当は第2志望や第3志望であっても第1志望と答えるのが就職活動の常識です。それは面接官もよく承知しています。そのため当社が本社の第1志望と答えても信じてもらえず疑われる場合があります。では第1志望であると信じてもらうにはどうすればいいのか。3つのポイントがあります。目を見る、速度、第1志望である根拠です。まず面接官の目を見ながら、はい、本社は第1志望ですと速度します。ここで目を指したり一瞬の沈黙があったりすると疑わしいと思われます。続けて就業意欲が伝わることを説明します。 コストは従業力が下がらないような何でも構いません。私は社員一覧となって商品開発に取り組む姿勢に判明いたしました。本日から頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。面接官のように見せながら即答できれば説得力が生まれます。定番のことでも真実に話し、面接官に信じてもらえるようです。これも練習が必要です。いきなりやろうとすると自然にやる場合があります。スムーズに対応できるようになるまで本番までにしっかり練習しておくと安心です。指導陣を鍛えたときは目を見る速度、第一指導である根拠を意識して答える。面接で根性を与える30のテクニック。その19、真面目かどうかより真面目な顔ができるかどうか。面接で大切なのは表情です。笑顔だけでなく真面目な顔が必要になる場合もあります。例えば、自己PR や仕事と話すときは真面目な顔が正しいでしょう。真面目な顔をすることで誠実、知的、根気などの印象が伝わります。自分は真面目な性格ではないと思う人もいるかもしれません。もちろん真面目であった方がいいのですが、真面目でなくてもいいのです。真面目でなくても真面目な顔ができることが大切です。社会に出て仕事をすれば演技をしなければいけない場面があります。嫌なことがあっても嬉しそうな表情をしなければいけないこともあります。嬉しいことがあっても嫌そうな表情をしなければいけないこともあります。面接はオーディションです。演技が必要です。真面目かどうかより真面目な顔ができるかどうかです。真面目な顔をすれば真面目な様子を伝えることができるのです。真面目かどうかに関わらず真面目な顔ができるようになる。面接で根性を与える30のテクニック。その10、聞かれてもないのに自分から言ってもいない。面接は何でも大きな話がいいわけではありません。次のような答え方に心当たりはありませんか。接客は得意ですが、パソコンは苦手です。体力には自信がありますが、忍耐力はありません。英語は読むのは得意ですが、話すのは本当に苦手です。集中力はありますが、自動力は全然ありません。話の流れが苦手なことまで答えていないでしょうか。謙遜のつもりで欠点まで紹介する話し方ですが、注意が必要です。謙遜と欠点は違います。謙遜は自分の能力や価値などを控えめに評価することです。欠点は弱点であり欠陥です。確かにありままな話が素直、正直、誠実とは思われるでしょう。しかし、高い評価は得られません。謙遜のつもりで欠点を話すと減点の対象になる場合があります。基本的に面接中はできることや得意なことだけを話しましょう。聞かれてもないのに欠点を紹介するのは自分から採用を投げるようにするようなものです。欠点を話せば面接官としても不安を感じるでしょう。業務に支障を来すのではないかと欠点が気になり採用を考える気持ちが大きくなるのです。聞かれたときは正直に答えるべきですが、聞かれていないなら自分から言う必要はありません。あえて自分からは欠点には触れない対応が大切です。聞かれていないにもかかわらず自分から欠点を言わないようにする。面接で根性を与える30のテクニック。その11、時事問題を知ったためには要注意。面接では時事問題について質問されることがあります。時事問題には興味ですが、主に最近起こった政治経済のニュースが伝わりやすい傾向があります。さて、問題なのは少しだけ知っているという状態です。全く知らないわけではないが、よく知っているわけでもない。聞いたことがある、記事で読んだことがあるような気がするなどの状態です。生半可な知識のため、回答に困る場面は誰でも心当たりがあるのではないでしょうか。しかも、面接という重大な場面です。全く知りませんという前提では、最大限知っている範囲でうまく答えようとするのではないでしょうか。自分の知識を振り絞って知っている範囲で最大限に答えようとする。この時、人間はつい倍率が出やすくなります。知ったふりをしやすいのです。知っている範囲で答えればいいのですが、想像を膨らまして知らないことまで話してしまいやすい。面接官はベテランの社会人です。また、全ての前提から知ったふりであることをすぐ見抜きます。また、知ったふりをする性格として、さらにマイナスの評価にもつながるでしょう。つまり、知ったふりは二重減点につながるのです。大切なことは知っている範囲で答えるという基本です。見ようはず知っている範囲で答えましょう。知らないことは正直に知らないと答える勇気も必要です。もしくは前向きな言い方を答えるのもいいでしょう。勉強不足で申し訳ございません。今度答えられるようにいたします。今すぐ今はありませんが、企画に確認してご報告してもよろしいでしょうか。わからないという返事でも意欲や熱意を見せながら答えるだけで面接官に与える印象は大きく変わります。答えられなければ即不採用になるわけではありません。答えられなくても正直であることが伝われば原点であっても最小限に抑えられます。自問題は知ったふりをせず知っている範囲で正直に答える。面接で根性を与える30のテクニック。その12、規定や働きない点より工程や建設的な点。面接では意見を求められることがあります。応募者の考え方を知るために、ある程度について意見を求めようとするのです。環境性の問題になっていますね。今度はどうなっていくと思いますか。オリンピックが開催されますね。成功すると思いますか。導入されると思いますか。まずは率直な意見です。素直に自分が思う考えが基本になるでしょう。しかし、正直するのも考えものです。正直とはいえ、否定や働きない点では、かえって作業を不利にさせることもあるでしょう。失敗すると思います。悪くなると思います。問題は山積みで大策はありません。ネガティブな発言では、あの国に仲間に会話の方もされます。そんな発言をする人の印象まで悪くなるでしょう。何度も否定や働きない考え方をする人は、企業の目標だと考えて魅力を感じにくいのです。意見を求められたときは、自分に対する印象も含めて考えなければいけません。では、意見を求められたとき、どう答もしくは改善につながるような発言をしましょう。ポジティブな発言をすれば、あの国に明るくなり、会話の方もあります。話をする人の印象まで良くなるでしょう。考え方は個人の自由ですが、できればポジティブな考え方の方が面接官に根性です。以前も求められたときは、否定や働きない点より、肯定や建設的な点も言う。面接で根性を与える30のテクニック。その13、意味わからない返事ではコミュニケーションが成立しない。面接の返事は良い返事と悪い返事があります。良い返事は確かにです。良い返事は人によって個性や特徴が異なるため、いきなりはいません。人の数だけふさわしい返事が存在します。しかし、悪い返事では全ての人に共通しています。意味わからない返事なのです。自分でも何を言っているのかわからない返事では避けたい。意味わからない返事ではコミュニケーションが成立しません。面接官もどう答えているのかわからず困ってしまうでしょう。会話を続けてもうまく続かないのです。意味わからない返事は考えが整理できないと判断されます。緊張してもいいのです。声が震えていてもいいのできちんと答えることが大切です。速度できなくてもいいのです。難しい質問を聞かれたらしばらく沈黙になってもいいのでよく考えてから答えることです。緊張したり焦ったりするかもしれませんが、意味わからない返事では避けたい。意味わからない回答をしてこそ意味があります。一言一言が先行に影響します。慎重に答えを読みながら丁寧に発言することが大切です。意味わからない返事では避ける。面接で根性を与える30のテクニック。その14、修了力は感情的ではなく理性的に伝える。あらゆる面接において必要なのは修了力です。修了力修了力があるからこそ仕事に集中もあるなり積極的に働いているでしょう。面接における自己紹介と仕事時も修了力を見せながら話すことが大切です。しかし修了力を伝える方法として誤解している人がいます。感動的に伝えるペースです。応援をしたり早口になったり相手を選んだりです。確かにこれも修了力の表現の一つではありますが少し難動です。感動的に修了力を伝えると採用担当者は驚いて話の内容に集中しづらくなります。落ち着かない、どうしかないなど悪い方に誤解されるかもしれません。感動的な修了力の表現は面接では不要です。修了力は感情的ではなく理性的に伝えましょう。自分の強みや得意、その企業を仕事に立った理由など落ち着いて話すのです。落ち着いて話すから採用担当者も落ち着いてきます。話に説得力があれば感情的になっても修了力は十分伝わります。修了力は感情的ではなく理性的に伝える。面接で根性を与える30のテクニック。その15、意欲や熱意が大切というのはどうすれば伝えられるのか。面接では意欲や熱意を伝えることが大切。就職活動でよく聞く言葉ですね。事実、意欲や熱意を伝えれば採用担当者の心を動かせます。しかし、そうした言葉を聞いたとき、こう思うのではないでしょうか。意欲や熱意を伝えるのが大切と分かっている。肝心の伝え方がわからないから困っているのだと。意欲や熱意を伝えるのが大切と分かっていても、伝え方がわからないならアピールの仕様がありません。では、どうすれば意欲や熱意を伝えることができるのか。最大のポイントは手間暇です。情報を得るために手間暇かけたことを紹介すればいいのです。例えば、複数名目の多い大事項目の下、企業が出版されているものが全てようなものです。もしくは、手間暇かけたことがない情報でも構いません。商品開発の裏話、知られていない企業の歴史など、手間暇をかけないと入手できない情報を紹介するのもいいでしょう。手間暇をかけたことは強い情熱なければいけません。情報を入手するために手間暇を問わず必死になっていることが伝わればいい。手間暇をかけた行動力は採用担当者の心を動かす結果です。そうした話を聞いた採用担当者は、この人の気持ちは本物だと判明し、強い意欲や熱意を感じるのです。情報を得るために手間暇かけたことや、手間暇かけないといけない情報などを通して意欲や熱意を抑える。面接で根性を与える30のテクニック。その16、面識ができても誰でも知らない。就職活動では社員と接する場合があります。OB、OG 顧問、企業説明会など、電話による問い合わせです。やはり最初は誰でも礼儀正しく社員と接しますが、親しくなると態度がいる場合があります。親しくなったのなら少し笑いなくしてもいいだろうと思うのです。もちろん普段の人間関係がないのです。お互いに知り合いが良くなれば、だんだん打ち解けた態度になります。言葉遣いや態度が多少悪くなっても親しくなった証拠と考えることができます。打ち解けることでさらに親しくなることができるでしょう。しかし就職活動では注意が必要です。やはり相手が社員であることに変わりません。親しくなったと思って言葉遣いや態度が乱れると先行に悪影響を及ぼす可能性があります。社員と親しくなっても慣れ親しい態度は避ける方が賢明です。わずかな違和感が先行に影響します。就職活動するものとして最後まで礼儀正しい態度を徹底しましょう。親しくなっても慣れ親しくならないようにする。面接で根性を与える30のテクニック。その17、 規模の勤務地を抑えると戦闘では不利になるのか。企業によっては活動拠点が複数箇所にある場合があります。規模の大きな企業や支店や営業所が複数あるのは珍しくありません。複数の活動拠点があれば、やはり時間に近い方が便利と考えるのではないでしょうか。さて、勤務地に異動がある場合、面接で伝えた方がいいのでしょうか。まず強い異動があるなら、きちんと伝えた方が安心です。人によっては定時的な異動もあるでしょう。例えば、事業による子供の送迎などです。企業としても保護者の異動がはっきりしているなら採用者と配置を考えやすくなります。強い異動があれば、事前に伝えておく方が、省庁にとって円満な採用につながります。採用時は定時制でお願いしましょう。現状の姿勢を見せれば勤務地の異動を配慮してもらいやすくなります。ただし、注意点もあります。すべての異動が通るのは限らないことです。企業の都合によっては、保護者により勤務地の指定が先行を難しくさせる場合があります。その場合、先行に何らかの影響を与える可能性があるため、注意が必要です。もし、勤務地に強いこだわりがなければ、あえて伝えないのも一案です。勤務地に強いこだわりがあれば、きちんと伝える。面接で根性を与える30のテクニック。その18、面接の練習をした方が言わなくても伝わる。面接の練習をした方が言わないと面接官に伝わらないと思います。自分が面接の練習をしましたと言わないかに面接官がわからないと思うでしょう。確かに言わなければ伝わらないのは事実ですが、実際には伝わります。保護者の態度であるのです。入試するやりや、礼儀正しく挨拶をして、着席するまでスムーズに対応する。様々な質問も見方がないので、よどんなく答える。挨拶するときもしっかり声を言って、礼儀正しくやられていく。こうした動作は練習をしないで準備できることではありません。こうした様子を見た面接官はしっかり準備をしたな。何度も練習をしたなと直感が働き、間接的に分かるのです。面接の練習をしてきたと分かるだけで、面接官は保護者に根性を抱きます。採用されたいという気持ちなのにしっかり手間と時間をかけてきたことが伝わるからです。つまり、熱意と意欲の表現なのです。面接の練習は無駄と思わずしっかりやってほしい。面接官がなくないという人に限って、面接の練習をしていなかったり苦渋になったりします。面接の練習回数は採用率に影響します。2回より3回、3回より4回、4回より5回です。何度練習すればいいのかというと、自然に体が動くまでです。練習、練習、また練習。何を変えてもスムーズに答えられるまで練習したら、面接もきっとうまくいくはずです。面接の練習は無駄と思わず満足できるまで繰り返し練習をする。面接で根性を与える30のテクニック。その19、残業をやっていると誤解されないから。OB、OG 訪問や面接では残業について質問できます。あらかじめ残業について知りたいと思うのは当然のこと。残業の頻度や長さを具体的に確認するのも企業研究の一環です。特に子供の送迎や親の介護が必要な人は残業の心配がするでしょう。しかし残業の聞き方は難しい。関東特有に残業はありますかと聞けば残業はしたくないという意味に誤解されることがあります。残業の有無を聞いただけで評価を下げるのは不本意ですね。そこで複数した聞き方があります。残業はいつごろありますかという聞き方をするのです。残業はあって当然というニュアンスに聞こえるのではないでしょうか。少なくとも残業をやっている様子ではないため誤解を防げます。同時に残業の頻度や時期についても尋ねることができるため一石二鳥なのです。残業の有無の聞き方は残業はありますかではなく残業はいつごろありますかと聞く。面接で根性を与える30のテクニック。その30、質問は1つより複数の方が終了力が下がりやすい。面接の最後は何か質問がありますかと聞かれるのが定番です。自己紹介、自己PR、志望動機について面接で必ず聞かれる質問の一つと考えていいでしょう。もちろん質問がなければ特にありませんと答えることもできます。しかし、少しでも終了力を見せたければ何か一つは質問しておこうないでしょう。自分で調べれば分かる質問はさて終了力が下がるような強い質問をするのが特策です。さて、この質問ですが、あんなに先入観があります。質問は一つだけではいけないという思い込みです。一つでやる必要はありません。質問が一つだけの人と三つの人がいるとしましょう。客観的に比べてどちらの方が終了力を強く感じるか。やはり三つ質問をする人ではないでしょうか。たくさん質問した方が企業や仕事の共感心や終了力が強く感じられるでしょう。無理に複数質問をする必要はありませんが、準備に余裕があれば心がけておくといいでしょう。些細な点ですが、他の保護者と差をつけるポイントです。ただし、一つ注意があります。いくら複数の質問が答えた人は多すぎるのはよくありません。常識的な観点から多くても三つまでが適切です。質問の数前には最初の数を宣伝しておくと面接官も答えやすくなります。ご質問が3つございます。順に答えしてもよろしいでしょうか。面接官の許可があれば質問が複数でもスムーズに答えられるでしょう。面接は一瞬一瞬が重要なんです。連鎖法を本日少しでも強く印象に残るような答えを行いましょう。余裕があれば一つより複数の質問をして終了力をより強く伝える。面接で根性を与える30のテクニック。まとめ。その1、身だしなみや服装など少しでもビジュアルを整える。その2、コーポレートカラーを使って詐欺なくアピールする。その3、面接対策の前にまず企業が求める人材の把握から始める。その4、前を向きながらドアで面接官と一度視線を合わせてから入室する。その5、心から気持ちを込めてよろしくお願いいたしますという。その6、履歴書を面接に持参するときは履歴書を白い封筒に入れたまま面接官に手渡す。その7、自己紹介に自己PRを含めないようにする。その8、言葉と態度を一致させる。その9、自己PRや仕事動機を話すときは堂々と話す。その10、明るく爽やかな印象を心がける。その11、エピソードの紹介は関連性と実績が交わる部分の目安になる。その12、すぐ答えられない質問をされたときはまずすぐ相手を返して考える時間を稼ぐ。その13、背筋を伸ばしたとき肩の力を抜く。その14、準備をせずきちんとした連鎖法があることをアピールする。その15、余裕があれば実績に企画書を申し込む。その16、何枚のお金という一言を加えて自慢の印象を和らげる。その17、複数の実績を紹介するときはインパクトの評価から第2順を心がける。その18、志望順位を伝えたときは目を見る速度を第1志望であることを意識して答える。その19、真面目な動画に関わらず真面目な顔ができるようになる。その20、聞かれていないにも関わらず自分から欠点を言わないようにする。その11、自分の問題は失敗を寄せず知っている範囲で正直に答える。その12、意見を求められたときは否定や働いていないけど肯定や建設的な意見を言う。その13、意味のわからない現実から忘れる。その14、注意力は感情的ではなく理性的に伝える。その15、情報を得るために間違われたことや手間しなければいけないことなどとして熱意や意欲を伝える。その16、親しくなっても誰も知らないようにする。その17、勤務地に強いこだわりがあれば、きちんと伝える。その18、残業の有無の聞き方は残業はありますかではなく残業はいつごろありますかと聞く。その30、余裕があれば一つより複数の質問をして終了力をより強く伝える。